と聖書を朗読します。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の慣れた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの前に育ちいた男だと分かると、この人のみに起こったことに驚き呆れた。
それでは今週は幸福の鍵と題してメッセージを中西牧師から取り継いでいただきます。
こんにちは、改めましておはようございます。今日は、父の日ということもありまして、創世記から少し離れて、新約聖書の使徒の働きのところから幸福の鍵という題をつけてお話をしたいと思います。ところで皆さんは幸福な人っていうのはどんな人だと考えていらっしゃいますか？幸福な人、誰でも幸福になりたい、幸せな人生を送りたいとこう願っていると思います。ところで幸せ、ある人はそれはやっぱりもう少しお金があったら、仕事も充実できたら、あるいは健康であり続けたら、家族が幸せだったらやっぱり幸せだとこう思われるかなと思うんですね。ところがですね、聖書の中にヨラムという王様が出てくるんです。王様ですからお金はもちろん心配ありません。権力も最高権力ですね。リッチな生活も豊かな快楽も何でもかんでも味わうことができるわけです。ところが彼の最後の箇所にこう聖書は記すんですね。こうして彼は誰からも愛されることなく世を去った。歴代書の第2の21章20節に書いてあるんですね。王様なのに、やりたいことができたのに、権力も地位も富もあり余るくらいのものを持っているのに幸せじゃない。そう考えてくるとですね、幸せっていうものはどうも違うところにあるんではないかなとこう思わされるわけです。で、今日はもう一つ聖書の語る別の幸せの鍵についてメッセージをしたいとこういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので黙祷の姿勢をとってください。父なる神様、今朗読された聖書の言葉を通してあなたが示してくださる幸せの鍵、それについてお語りしたいと思います。どうぞこのメッセージの時間を祝福し、お一人お一人の人生において豊かな幸せを体験していかれる人生へと導かれますように、あなたがこの時を導いてくださるように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。読んでいただいて分かったと思いますが、これはイエス・キリストの弟子のペテロの出来事なんですね。神殿にお祈りに行こうと思って出かけた時に、後で出てきますが、40歳余りの生まれつき足が立たないその男性を癒すというすごい奇跡が起こったお話であるわけですが、もちろん奇跡もさることながらですね、今日伝えたいことは、 そのペテロの生き方の中に、言葉の中に、幸せの条件というものがやはりあるということをつくづく思わされるわけです。それは6節にペテロが彼に語った言葉です。もう一度見ていただけますか。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。奇跡もさることながらなんですけれども、彼の考え方とか生き方の中に幸せである人の特徴が現れています。その第一は何かというと、ないものを悔やむのではなくて、あるものを感謝して生きているということです。ペテロは、金銀は私にはないと言いました。私はありませんとこう言いたいですけど。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ないものに執着してない。捕らえられてない。束縛されてない。あるものの感謝、喜び、力。これを感じてるんですね。人間、特に日本人は終戦後ですね、もう何もないところから上り詰めてきたわけですね。だから、いろんなものを蓄えることが先決であるし、また蓄えること、物心両面において、蓄えることが成功だと思ってきたんですね。それだけに失うとか、なくなるとか、いうことに極めて弱いんですよ。あれさえあればなぁと、もうちょっとなんとかなったのになぁとか、あれを失うことがなかったらよかったのに、俺の人生も変わっていただろうに、こう思ってしまう傾向が強い民族です。しかしですね、世の中には全く喪失の中でびくともしないという感じの人がいるんですね。350万部の本を売り上げたベストセラーの作家で音竹忠宏さんという人がいたでしょ。いるでしょ。小学校の先生もし、スポーツライターもし、結婚もし、極めてポジティブな人ですけれども、五体不満足。五体不満足って日本的な名前ですね。英語版は何という名前かご存知ですか、タイトル。No one is perfect。こういうんですね。誰も完全な人はいませんっていうメッセージですね。それのがいい、素晴らしいですね。そうです。誰もみんな完全な人はいない。ないということに捉えられてないでしょう。何でもやるでしょう。そしてまたお母さんも立派です。お母さんがその日野原医師と対談をする中で、お母さんがその乙武さんが生まれた時に、当然この両腕両足はなかったんですけれども、その赤ちゃんを見てですよ、まあかわいいって言ったっていいんですよ。お母さんである立場の方々いらっしゃいますけど、自分の子供がそういう両腕両足がないという時に、まあかわいいって言うでしょうかね。なんか超えてるっていう感じがしますね。そういう家庭環境の中で育つから、ああいう乙武さんが生まれ育っていくんでしょうね。日本で冬季オリンピックが開かれた長野オリンピックというのがありました。で、オリンピック委員会が招いた歌手にレーナ・マリアさんという人がいました。レーナ・マリアさんはご存知のように両腕がなくて、足も片足は半分の長さしかないんですね。久米宏さんが ニュースステーションという番組をやっていた時に3度招かれて日本に来られ、それがもう一躍有名になってオリンピック委員会が招聘して彼女を全工事でですね、アメイジング・グレイスを歌ってもらったんです。そういう人です。忘れもしませんが、クメイルさんが番組を一度取材し、二度取材し、やがて三度目に来日して招こうということで招いたときに、クメイルさんとレーナ・マリアさんがお話をしている。でクメイル氏はこう言うんですね。僕なんかしょっちゅう死にたいなんて考えるのに、失礼だけどレーナさんは不自由な体を持っておられるのに、どうしてそんなに明るいんですかってクメイルさんが尋ねるんですよ。その時にニコッと笑いながらレーナ・マリアさんは、一つはキリスト教信仰のおかげです。でもう一回とですね、もう一度笑って、でも私このハンディが大好きなんですって言ったんですね。両腕がない、片足も半分、このハンディが大好きなんです、楽しんでるって言うんです。確かに2回目 の, 番あの取材番組の中で彼女が自立をして、あの時はまだ大学生でしたけれども、両親の家から離れて家で生活をし、台所なんかでこう包丁をさばいているような、そういう足でですよ、そういう姿がありました。足でハンドルをして回してですね、運転している姿もありました。完全に自立している、私のハンディが大好きだ。皆さん、世の中にはすごい人もいるんですよ。失う、確かに辛い、痛いことかもわからない、しかし幸せな人っていうのは、失ったこと、あるいは失ったものに束縛されてない、捉えられてない、むしろあるものを感謝して生きてるんですよ。ペテロは、私には金銀はない、しかし私にあるものをあげようと言って、あることの素晴らしさを知ってたんです。もう一度、失ったものを数え上げて悔やんだりする言い方ではなくて、もう一度与えられているものを数え上げて感謝するという言い方を始めたいと思うんですよ。神様がモーセを召されたときに、なんといっても300万人のイスラエルの民をあの最強の国エジプトから脱出させて約束の地カナンに連れていくというのは、もう並大抵の仕事ではなかったと思います。ですからモーセは何度も辞退しました。ダメですダメです、私はダメですダメです、地位もなければ能力もないし、かつては全然爽やかであった王子としてのあり方も、もう自分はもう舌が上顎にくっついて喋ることさえできませんと言って辞退している。で神様は、何にもできないというそのモーセに、あなたの手に持っているものは何か、40年間羊飼いとして飼い続けてきた杖です、使い慣れたものです、その杖を投げてみなさい、それが蛇にか、私はあなたが使ってきたこの杖を持って技を行うって言われたんですね。神様は往々にして私たちのないものではなくて、私たちに与えられているもの、与えられている環境、いやあなた自身を用いられるんですよ。私たちはないものを嘆くのではなくて、あるものを感謝していく、これをペテロから学びたい。幸せの鍵ですね。第一。第二は何かというと、受ける生き方ではなくて与える生き方です。この生まれつき足のないか男の人は、確かに体に障害があります。ですから施しを求めるということはわからないわけでもないけれども、しかし心までもがもらう人生、受ける人生しか考えてない、そういうことが随所に出てきます。二節で運ばれてきた、施しを求めるために、 門に置いてもらっていた三節も施しを求めた。体のハンディもさることながら、問題は心においてもしてもらうことしか考えていないんですね。しかしペテロは、私にあるものをあげよう、これがあるだけではなくてあげよう、受けるのではなくて与えるっていうことの人生を生きてるんですね。ペテロも弱かったですよ。キリストを裏切るような男だったんですよ。おっちょこちょいで、これがリーダーかと思うような人間ですよ。しかしその彼が、あげようって、幸せな人っていうのは受ける生き方ではなくて与える生き方、その与えるものの中で最高のものは愛ということでしょう。今はしかし現代、愛が希薄ですね。サラリーマン川柳の2011年が出ました。で、ウェブでサラリーマン川柳の2011を見てみたんですね。時々楽しみにして読むことがあるんですね。そしたらですね、第1位、2011年の第1位のサラセンと言われているサラリーマン川柳、なんでやるか、ご覧になった方もいらっしゃるかもわかりませんが、久しぶり、名が出ないまま、じゃあまたね。これが第1位なんですって。なんともこう、名前や記憶喪失でも認知症でもないんですよ。関係が希薄なんですね。仲間よく呼ぶでしょ。仕事仲間、趣味仲間、お茶飲み、茶飲み仲間、仲間よく呼びますよ。親友いないです。心を本当の意味で分かつことのできるとも。サラセンは面白いですから、いろいろと出てくるんですね。そのちょっと味気ない関係、家庭の中でご飯いる、家にいるのにメール来るっていうの奥さんからご飯いる、それから俺に亭主と知りつつ電話切るっていう、オレオレ詐欺ってありましたね。オレオレって言ってご主人が奥さんに言ったら、亭主と分かってんだけど電話切るって言う。たまりませんね。そびえ立つ妻は我が家のスカイツリー。こんなんどうですか。物忘れ増えて良くなる夫婦仲。仲が悪い夫婦もまんざらでもないんですよ、こういう考えたら。後で良くなってくる。記憶喪失っていうか、物忘れが始まると、仲が良くなる。また喉にあります。しかし、そうして、私も毎年、サラセンを見るんですけれども、関係が希薄であるということが多いです。1997年10月に、イギリスで2人の有名な女性が亡くなりました。1週間ぐらいの差でした。1人はダイアナ妃、もう1人はマザー・テレサでした。ダイアナ妃もマザー・テレサも共通の言葉があります。それは愛です。ダイアナ妃は愛されること、愛されること、愛されたいという愛に生きた人です。家庭で寂しい人生を送りました。そしてチャールズを見出し、チャールズと結婚いたしましたが、浮気が発覚し、愛されることのない寂しさ、離婚をし、そしてまた大富豪とも同棲をいたしました。しかし最終的にまだまだ若いのに、ああいう事故だったのか何だったかよくわからない車の事故で死んでしまいました。ダイアナ妃は愛されることをひたすら求めたんです。マザーテレサは愛されるのではなくて愛することを求めていった人です。マザーテレサの 映画を作った千葉ディレクターという人がいます。千葉さんはマザーテレサをカメラで見ていて3つのシーンが絵になるというんですね。一つはあのシワクチャの笑顔を思い出していただきたいんですね。あのシワクチャの笑顔は絵になるというんです、カメラで。二つ目は小さな体ではあるんだけれども教会で大きな手で手を組んでひたすら祈る、その祈りの手は絵になる。三つ目は死に行く人々のそばにずっと座りながら小さい肩を丸めてお話を一生懸命している、その後ろ姿が絵になるというんですね。この生まれつきの足の苗た男は確かに障害がありますけれども、問題は心に障害がある。してもらうことしかない。しかしペテロはある意味で学もなければ地位もない富もない一回も漁師だった人です。しかしキリストを知って私にあるものをあげようって言って与える人生に変えられてるんですね。あなたは受ける人生ですか、与える人生ですか。それが幸せの鍵の第二です。財産は何かというと、尽きる有限の力ではなくて、尽きない無限の力を生きる生き方です。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。ペテロは、金銀とキリストを対比的に語りました。今もなお多くの人が神ではなくてお金を求めています。なぜ金とか地位を求めるんでしょうか。それは端的に言えばお金とか地位が満足感、あるいは幸福感、安心感をもたらすと思うからなんですよね。お金を得ることによって満足が出てくる、幸せだと思える、物も買えるという安心感、いろんなものだから。本命はですね、お金ではないんですよ。だってお金を1兆円持って無人島に行ってさっさと目の前に暮らしてたって何の意味もないでしょ。買えないんだったら、使えないんだったら、お金自体にあるじゃないんですよ。お金によってもたらされるであろう、地位によってもたらされるであろうという安心感、達成感、満足感、これが本命なんですよ。そうじゃないですか。なぜ仕事で頑張りますか。なぜお金儲けに走りますか。お金自体にあるんじゃない、仕事自体にあるんじゃないんですよ。それによってもたらせる達成感、満足感、これですよ。ところがですね、お金や地位は安心感を得たいと思っている、それが本命なのに、戦々恐々とする世界で生きないといけない。幸福感を求めているのに、安心感を求めているのに、その間のプロセスは戦々恐々としていくんですよ。矛盾でしょ。聖書は昔から語っています。神は人の心の中に永遠への思いをお与えになった。つまり、人間の中には永遠をもってしてしか満たせないものがあるはずなんですね。だから、仕事とかお金とかという一時的なものを満たしたところで満足できないのはもう人間の本質なんです。永遠をもって満たしてもらわなければ、満たされないものを持っているんです、人間は。まことの神がわからないから、あるいは無視しているから、永遠というものについて考えない。そのありがたさや素晴らしさをわからない。だから、手っ取り早くお金や、地位や、ということを求めていくんです。そう考えてくると、 で行くとそれを感じる人がいる。例えば豊臣秀吉、一介の農夫から百姓から天下国家を治める人間になりました。でも彼の治世の苦は哀れでしょ。梅雨と沖、朝梅雨の梅雨、梅雨と沖、梅雨と消えぬる我が身かな、なにわのことは夢のまた夢、梅雨のように生まれ出て夜露のようにしぼんでいく、なにわのこと、大阪のことは夢のまた夢だ。最高まで行った人がどういうわけか宗教的になるというのは不思議なことなんですね。我々は大概その途中ですからね、あんまり感じないままにおるんです。トップまで行くとこんなものだったのか、これがあれほどひたすら求めてきたもの、と思うんですよ。ペテロは金銀ではなくキリストによって、イエス・キリストによって深い満足。最後に一つの話をして終わりたいと思いますが、これは友人の牧師、東京にいる牧師がある大きな葬儀を指揮した証が載ってるんですね。それはある実業家のお葬式だったっていうんです。で、その葬儀には、1000人近い人たちが出席した。市長をはじめ、町の有力者、元首相、現首相からも弔電があった。それは確かに驚いたけれども、一連の葬儀の営みをやってきて、心に残ったのは、そういう出席者、指名人、あるいは、その葬儀の大きさではなかった。何であったかと、この牧師が書いてるんですね。それは、心に残ったのは、この方が遺族や関係者の心に残したものでした。前夜式、いわゆるお通夜のことですね。前夜式には、かつての家事手伝いの人たちが7人も遺体とその棺に捕まって、お父さん、あなたはこうしてくださいました、ああしてくださいました、と涙流れ告げて感謝してるんですね。娘さんたちが棺に納められた父の遺体に向かって、お父さん、ありがとう、ありがとう、と呼んでいる。で、考えたって言うんですね。自分の棺、納棺の時に、ありがとう、ありがとうと言われるかなと、あなたって考えてみてください。あなたが人生を終えた時、言葉も喋らない、その遺体となった時、あなたの家族や友人が、ありがとうって言ってくれますか。告別式の説教の中で、この牧師は、一生を終えて後に残るものは我々が集めたものではなく我々が与えたものである、ということを話したそうです。これはまさにキリストの言葉です。実はこの実業家の方は、初めからそうではなかったんですね。この方は誠実さ、努力、知恵で大きな財と名を得た人なんですが、しかし、心底思っていることは、耐える敵は自分。自分こそ全てだ。というのを家の人に豪語していた。ところが6年前に病気になられた。闘病生活の中で、末の娘さんたち夫婦は牧師夫婦だったの。そして、なんとかお父さんにということで福音を伝えたの。その愛も届かなかったはずの魂の奥底にですね、このお父さんが深い弓道の中で本当にお金によっても満たされない、地位によっても満たされない、ひょっとしてこの娘たちが伝えてくれているキリストの中に真の平安と喜びがあるんではないかということを深く思ってキリストを受け入れた。そして人生が変わっていったんです。事実、葬儀の後、残された奥さんと息子さんたちが、下の娘さんたちが、牧会をしている教会に出席を初めてクリスチャンになったそうです。そういうことを思うときに、あなたが酔ってたつもの、 何を掴んでますか。地位、仕事、お金。よく考えてみれば一時的なものです。もちろん私はそれらがどうでもいいなんていうことは夢に思っていません。大切なものです。使い方によっては大いに用いられる手段です。しかし人の心の中には永遠をもってしてしか満たせない心の部屋があるんです。それが満たされない限りイエス・キリストの中にこそその永遠があります。ですから幸せの鍵はまさにそこにある。そのことを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の地なる神様、あの無力な一介の漁師であったペテロをあなたは捕らえ、イエス・キリストをご自身を信じる者と変え、弱さも愚かさも表したペテロではありますが、大いに変えられて、このように多くの人々が無視し、またこの人自身ももらう人生、施しを受ける人生しかないと思っていた、そういう人生を作り変えて新しい人生へと導くことのできる力を与えられました。天の父様、私ども幸せな人生を願っています。しかし今日は地位とか富とかとは別のもう一つの幸せの鍵についてお話をいたしました。どうぞお一人お一人がその聖書の言葉を通して誠の幸せ、それを見出していかれることができますように主が導いてください。尊い神の御子イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。